ただいまはヨハネによる福音書の12章1節から11節に記されている御言葉をお読みいただきました。ここにはマリアという女性に関わる一つの美しい物語が語られているということができると思います。3節を見ると彼女のしたことが非常に印象深い仕方で語られています。3節ですが、その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。当時の習慣として、来客として招いた人へのおもてなしとして、その人の頭に香油を数滴垂らすというのが、一般的だったようであります。ただマリアの場合、非常に高価な香油を、1リトラ分持ってきただけ、おそらく全てをイエス様の足に注いだというのです。これは普通には考えられないほどの量でありまして、彼女がどれほどその香油を手に入れるために苦労したかは分かりませんけれども、その香油を彼女は惜しむことなくイエス様の足に注ぎ尽くしたのです。しかもそのイエス様の頭ではなくて足に塗り、それを自分の髪の毛で拭ったと言われております。女性にとって髪の毛というのはとても大事なものであるはずであります。その髪の毛で汚れている人の足を拭くということは、人から命令されてもそんなことはするものかと拒否する行為でありましょう。しかしマリアは香油を注ぐだけではなくて、自分の髪の毛もまた主イエスに注ぎ、結局自分のすべてをイエス様に捧げ尽くした、そういうことができます。ですからこの3節の終わりのところで、家は香油の香りでいっぱいになったとあります。大勢の人が集まっている家ですから、それだけ大きな家だったと思うんですけれども、その家いっぱいに香油のかぐわしい香りが満ちる。私たちも何か想像することができるような思いがいたしますが、ただそれはもちろん単なる香油の香りだけではない、イエス様に自分を捧げたマリアのその信仰の放つ香りということもできるはずであります。私たちはこの物語がこうした信仰の香りに満ちていることをそのままにまず味わうことができると思います。またそのように味わいたい、そして私たちもそのような信仰の中に身を置くことをまず望み思い巡らしたいと思うのです。しかし同時に聖書はこのマリアの物語を単なる美談として語っているわけではありません。私たちもこうしたマリアの姿に感動して、ただ彼女をお手本としてこのような信仰に行きましょうと私たちに何かを教えようとしている、そういう物語ではありません。やはりそこにはもっと丁寧に耳を傾けていくべきこと、聞き取っていくべきメッセージがあります。そのことに今日は残りの時間心を向けて行きたいと思っております。そういう思いを持って改めてこの12章の初めの物語を見ますと、この場面において実はイエス・キリストのご受難と十字架の死ということが背景としてすでにはっきりと示されていることに私たちは気がつきます。まず12章の1節を見ますと、まず杉越祭の6日前にと言われています。福音書全体を読むと分かるんですけれども、実はこの杉越祭の期間に イエス様は十字架につけられて死なれることになっております。つまり過ぎ越し祭の6日前ということは、もうイエス様の死がこの物語の時点でイエス様の死が数日後に迫っている、そういう緊迫した雰囲気であることを伝えております。またその12章の初めのところに、ここにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。そう書いてあります。まあ、ラザロの物語というのは、まあ、前回までこの前の11章において学んだところにありました。イエス様が病で死んだラザロを復活させた物語。ただ死んだラザロが蘇ったと聞けば非常に喜ばしい話のように私たちは思いますけれども、でも学んできましたように、実はこの出来事をきっかけにしてイエス様に対するユダヤ人たちの敵意が決定的になっていくんですね。多くの人々がラザロを蘇らせたことでイエス様に引きつけられていく。それをもう黙って見ているわけにはいかないと悟ったユダヤ人たちが最終的にここでイエス様を殺そうと、そういう決意を固めるのです。まあ、実際この12章に入るすぐ前の11章の57節を見ますと、祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。まあ、非常に物騒なことが記されております。まあ、いわばイエス様は、まあ、指名手配を受けていた、もうそういうことです。そのようにイエス様をめぐる非常に緊迫した、極度に緊迫した雰囲気の中で今日の物語は展開していきますけれども、まあ、もう一つ見ますと12章の7節、12章の7節においてイエス様がマリアのしたことに関してこのようにおっしゃっております。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。イエス様もすでに葬り、ご自分の葬りのことを、つまり十字架に死なれる、十字架につけられて死なれることをはっきりとここで視野に入れておられる。イエス様の死がまさに近づいていること、そのことがこの物語の背景として示されているのです。ただそのことはここに集まっている多くの人々はまだ、なんとなくは分かっていたかもしれませんけれども、はっきりと自覚はしておりませんでした。しかしその中でマリア一人がイエス様の十字架の道行きをはっきりと見据えていたようです。まあ、もちろん彼女がこの時点でどこまでイエス様のその苦しみと死について深く理解してできていたのか、それは分かりません。しかし彼女はその信仰的な感性を持ってイエス様の死が間近に迫っていること、しかもそれはただ単にイエス様が死んでしまうから悲しいというだけではない、そのイエス様の死こそが私たちの命になるということ、本当の私たちの救いになるということを感じ取っていた、そのことを表しております。そう、このイエス様の死に私たちの救いがかかっている。私たちがこの古い自分に死んで、罪の自分に死んで新しい命に作り変えられる神の救いの御業が今目の前のイエス様にかかっているということを彼女は直感的に感じ取っていたのです。そして私たちにとって今マリアから本当に、まあ、マリアと共に見つめるように招かれているのはこのイエス様の十字架の贖いの技なんですね。神の本当の救いをもたらしてくださるイエス様の死の出来事、それに私たちはどのように 備えていくのか、応えていくのか。そういうマリアの信仰をもう少し思い巡らすために、今日この物語の中に出てくるもう一人の人物、弟子の一人、後にイエス様を裏切ることになるイスカリオテのユダと呼ばれる人物にここで目を向けてみましょう。4節から6節に彼のことが記されています。もう一度そこをお読みしますと、こう言われるんですね。弟子の一人で、後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。マリアがイエス様に注ぎ尽くした、そのナルドの行為は本当に高価なものでありました。それだけの行為があるならば、それを売って貧しい人々に施せば、どれほどの人が食べ物を得ることができただろうか。イスカリオテのユダはそのように彼女を批判するのです。そしてある意味彼の言っていることは一理あるんですね。実際ここに記されていますように、彼は12人の弟子の中でイエス様に信頼されて、こう会計係を任されていた、そういう人物だったようであります。会計係の仕事ももちろん様々でしょうけれども、その中には預かったお金を貧しい人たちに施す、そういう務めも含まれておりました。そのためにおそらく弟子たちもまた日頃イエス様ご自身の、命令もあると思いますが、貧しい人たちにやはり施すということをしていたはずなんです。そしてこのユダという人は非常に正義感の強い人だったようでありまして、当時の不公平な社会の不公平さというものを強く嘆く思いを抱いていたようであります。ですからこのように貧しく虐げられている人たちがどれほどいることか、どれほど彼らが苦しい思いをしていることか、よく分かっていたのかもしれない。そういう彼の目の前で高価な行為が無駄遣いされたように思われる、彼にしてみればそれを批判したくなるのは当然だったのかもしれない。彼の言っていることが間違いだと単純に私たちは決めることはできないのです。ただ問題はそこにはないのです。言っていることが正しいか間違っているかという話、この行為をイエス様に注ぐのがいいのか、まず売って貧しい人たちに施すのがいいのか、どっちが信仰的なのか、そういう話をここでしているわけではないのです。大切なのは6節において彼について聖書が語っている言葉です。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。この言葉は、なかなか難しい言葉です。文字通り単純に、ユダは口では立派なことをこうやって言っているけれども、実際には預かっていたお金を自分の好き勝手なこと、贅沢をするために使い込んでいたんだ、そんなひどい人なんだというだけに、やはり解釈すべきではないと思うんですね。先ほども言いましたように、ユダなりの論理があり、彼なりの真面目さと正義感があったということを私たちはやはり疑う必要はありません。ただそのように語るユダの 実はその真面目さ、正義感の中身が、まあ、もっと言えば、そういう彼の信仰の中身が、やはり問われなければならない。貧しい人々を思う心は、彼にも確かにあったでしょう。そういう人たちのために尽くすのが、神に仕える者の大切な務めであるということも、その通りです。正しいことなんです。でもそれを主張するユダの中に、これが自分の信仰なんだと。これは自分のしている愛の技なんだ。自分はこれだけのことを思い、これだけのことをしているんだ。これがこの私の信仰の証なんだと。結局、自分の信仰を誇り、自分の利益を求める心があるということ。非常に鋭い、また厳しい見方でありますが、聖書が問うのはそこなのです。そしてもちろんこれはユダだけの問題ではありません。自分たちのうちで誰が一番偉いか、それを結局そんな話ばかりを好んでしていた弟子たち、そうやって自分がと信仰を通して信仰を利用して自分を高め、自分に執着していた弟子たち全員の問題です。そしてもっと言えば私たちにおける問題でもあります。私はどれだけ信じているか、私がどれだけ奉仕しているか、私がどれだけ恵みを受けているか、結局私、そこにこだわってしまう。自分の利益のために神から与えられた恵みを盗み取っている態度、根本的に貧しい人たちの痛みを本当に分かっているわけでも何でもない、そう言わずにおれない私たちの思いが問われています。それが私たちの心の根本を支配している罪の心、そういうことです。イスカリオテのユダの言っていることが間違っているわけではない。彼の人格が何か特別に悪いわけではない。でもその私たちの中に結局自分のために神の恵みさえも利用しようとする罪があるということに、私たちは聖書から知らされるのです。そしてそういう私たちに対して改めて聖書はイエス様になるどの香油を注いだマリアの姿を改めて示します。そして主イエスご自身も七節においてそのマリアを指し示しながらこうおっしゃるんですね。この人のするままにさせておきなさい、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。大事なのはマリアが一心に十字架の死へと向かわれるイエス様に目を向けていたということです。私たちのこの私たちの罪をあがなうために、私たちをその罪から救い出し新しく作り変えるために十字架に向かわれるイエス様に彼女は一心に心を注いでいた。その行為を どう使うことがより信仰的か、そういう計算を入れず、自分のしていることはもう想像するんですけども、自分のしていることは間違っているかもしれない、そういう思いさえどこかで覚えながら、それでもマリアは自分自身のすべてを持ってその十字架に向かわれるイエス様に 答えようとしたのです。そのことしか彼女の心にはなかったということ。実際マリアはユダの批判に対して自ら反論しようとはしておりません。いや、私は無駄遣いをしているわけではない、イエス様の葬りのために準備のためにこういうことをしているんだと言ったのは彼女じゃないんですね。これが本当の信仰なんですと訴えたのは彼女ではない。彼女は何と答えてよいかわからなかっただけでありましょう。ただその彼女のしたことをイエス様は自分の葬りのために備えてくれた信仰の行為として喜ばれたのです。みんなが結局イエス様を利用して自分の信仰を誇り、自分を高めることばかりを考えている中で、マリアだけが罪の中にある私たち人間のその痛みを知り、その罪から私たちを救うために来てくださったイエス様を心から迎えようとしている、全てを捧げて応えようとしている、そのマリアの行為を喜んで受け入れてくださったんです。私たちもこのイエス様を今十字架に向かわれるイエス様に心を向けたいんです。いや、じゃあどうすればいいんですか。この行為をイエス様に注ぐことが本当の信仰なんですか。貧しい人に捧げることが本当の信仰なんですか。いや、こうしたらいいんですか。一体どうすればいいんですか。そういう計算をするのではない。イエス様の姿を見つめて、その御声に耳を傾けて、イエス様が私たちのためにご自身を捧げてくださったように、私たちもそのイエス様に信頼してイエス様に委ねていくことです。どういうことを通して私たちはそのことを日々なしていくことができるのか、それは本当に様々だと思います。そして間違えることもあると思います。間違えることが悪いんじゃないのです。その中でいつもイエス様に聞いていくこと、謙遜にイエス様に耳を傾けてイエス様に答えていくこと、そのことを私たちはこの受難節の時に聞きたいし、またお互いにそのイエス様を通した交わりの中で励まし合い歩み合っていきたいと思うのです。罪から解放されて本当に神と人とに仕えて生きていくために私たちは召されている、まあ、ちなみに最後、余計なことかもしれませんけれども、今日のところの一番最後8節を見ますと、イエス様のこういう言葉で終わっています。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。なんか随分冷たい言葉のように聞こえるかと思うんですね。貧しい人たちはいつも一緒にいるんだからどうでもいいでしょう、そう聞こえてしまうかもしれないけれども、そうではないのです。貧しい人たちがいるということはやはり社会の不公平であり私たちの痛みです。そのことを忘れてはいけないよ。イエス様もそうおっしゃってるんです。でもそのためにこそあなたはイエス様と共に新しくならなければならない。貧しい人たちにお金を施して結局自分を大きくするために利用するのではなくて、本当に 痛みを負っている人と共に歩んでいけるように、イエス様と共に歩んでいくことを学んでほしい。そのイエス様の御心を、まあ、忙しい中にありますけれども、少しでもそのイエス様の御心を思い起こす時間を自分の中に作りながら、その信仰に生きていきたいと思います。受難節の中、まあ、そうした歩みに招かれている、そのことを覚えながら、私たちの一歩一歩の歩みを定めていきたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたは罪の中にある私たちをその罪から救い出し、あなたにある新しい命を生きるために、またその新しい命を分かち合い共に生きるために、イエス・キリストを使わせてくださいました。イエス・キリストを十字架の上に捧げさせてくださいました。あなたのその計り知れない恵みを、私たちはまた恐れを持って感謝を持って受けたいと願います。罪のゆえにあなたから離れてしまう、自分のことばかりに思いが向いてしまう私たちの心でありますが、どうぞ主の十字架において清めてくださいますよ。あなたの主の歩まれたところを、ところに応えて、私たちもまたあなたに全てを委ねて歩んでいくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。